宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第212回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？10月になりました。宮永の住んでいる地域ではね、ちょうど10月の1日2日にお祭りがあったんですね。一番近い神社のお祭り、でね、朝からね、祭り囃子が聞こえるなって思ったら、録音物を車が流して歩いてました。町内を盛り上げようとか、そういうことだったのかな。そしてね、いけばな店と重なってしまったので、全くお祭りに遊びに行けず、ちょっとね、残念。夏祭りはね、町内じゃないところまで参加してたのに、秋祭りまだ一軒も参加できておりません。まあ縁日でなんか買い食いしたりとか、ちょっとこう人出を見たりとか、するだけなんだけれども、やっぱりお祭りっていうのはウキウキするので、行きたいなと思っております。そして宮永家の近くの工事はまだ続いております。あのね、お家が一軒建ってるのと、自分のアパートの外周工事がまだ終わってないので、相変わらずね、うるさいのを回避するために窓のね、シャッターを、雨戸代わりのシャッターを下ろしたままなんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、朝が来ない、空気の入れ替えが非常に面倒、なんかね、穴蔵生活になっちゃってますね。健康にもよろしくなさそうな気がしますけれども、でもさ、開けたり閉めたりするのって面倒くさくて、なんか宮永は雨戸のある家に住んでなかったの、実家的にね。だから雨戸の開け閉めをするっていう感覚がなくて、今住んでる家と前の家からかな、雨戸があるようになったんですよ。で、前の家は雨戸あったんだけれども、まあ閉めるなんてさ、それこそ1週間ぐらい留守にしましょうかみたいな、そういう時ぐらいしか閉めなかったし、で今の家の方がね、結構ね、こう頻繁に閉めてますね。やれ外周を工事するとかさ、やれ外周を掃除するとかさ、なんかアクセント練習みたいになってますけれども、そういうことがあるのでね、割と閉めてますけれども、とりあえずお日様に飢えてます。お洗濯物外に干したいです。早く工事終わるといいな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 小森亭の提供でお送りいたします。ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら、小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ。小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週はですね、いつもお便りをくださっているガジュマルの小枝さんから、お休みしますというメッセージを頂戴しております。はい、なんか忙しいんですかね。はい、ゆっくりお休みされてくださいませ。そして久しぶりにラジオネームせいさんからお便りをいただきましたので、ご紹介したいと思います。まいまい、こんにちは。秋になり一段と涼しくなってきましたが、お風邪などひいてないでしょうか。いや、ご丁寧にありがとうございます。秋といえば紅葉の綺麗な季節です。いろいろなところをお散歩しているまいまいに質問です。過去に行ったお出かけスポットのベスト3を教えてください。お出かけの参考にしてみたいと思います。これからも楽しいラジオ毎週楽しみにしてますね、とのことです。ありがとうございます。 はい、風邪ひいてないです、元気です。そして紅葉の綺麗な季節ね、なんか今年すごいさ、ギリギリまで暑いからなかなか秋が来たなって思わないんだけれども、やっぱり夕方夜になってくると、あ、秋だなっていう気温になってきましたね。そしてお散歩しているお出かけスポットのベスト3、これすごい難しいな。でもね、やっぱりこう季節的なこと考えると、箱根に行って仙石原のすすぎの原でやっぱりナウシカごっこはしなきゃいけないと思う。いや、これね、初めて行ったのが数年前なので、まあ関東の方には当たり前の光景かもしれないですけれども、ちょうどその初めて箱根に行った時がススキが綺麗な時で、もうキラッキラで、でそこに、まあ、あの声優仲間というか劇団の皆様と先輩方と行ってですね、まあ職業柄ですね、青いお洋服を着ていた方がいたんですよ。青いお洋服を、まあ青いダウンジャケットだったんだけど、とりあえずいい大人たちがそのもの青き衣をまといてて始めましたね。うん、やらずにはいられない。まあそれだけじゃなくて、やっぱりその箱根はすごいやっぱ秋がいいなって思います。春も良かったけど、春つーか、この間3月だからまだ雪が残ってて、それはそれで良かったけれども、どっちかっていうと秋がいいなって思いますね。まずもうあの王道な一点、うん、一箇所、箱根の仙石原でナウシカごっこをしようぜ。それからそうだな、割と街中なんだけれども、好きだったのは信濃町から公園の方にっていうか、でもあの辺今どうなんだろう、最近ちょっと行けてないので心配。オリンピックの関係で工事とかやってる地域だよね、多分あの辺もね。だからもしかしたら、でも切らないよね工事。あ、でも工事してるからあんま見れないのかな。あそこの並木も良かったなって思っております。うん、割とさ、都内ってさ、思いのほかさ、しっかりその街路樹があるんだよね。なんか意識的に綺麗に作ってあるなって。まあ福岡もそれなりにあるんだけれども、なんかすごくその街路樹とか緑地っていうのを意識的にすごい作ってあるなって思うな。うん、だそういう秋はやっぱり紅葉というか、でも赤くないんだよね。街中の木ってさ、赤じゃなくてなんか黄色のイメージなんだけれども、まあイチョウとか多いから、あ、そう、でもイチョウね、なんか話ポンポン飛んでますけれども、イチョウといえばあの小金井公園で兄弟子と先生に言われてひたすら落ち葉を集めた時、落ち葉を集めている私たちの横でおじちゃんおばちゃんたちが、そっちじゃないよ、そっちなんて、こっちこっちって言って、みんな呼んでくれるので何かなと思ったら、みんな銀杏拾ってました。銀杏。いや、私たち銀杏じゃないんです。うん、ありがとう、銀杏じゃないんですって感じだったんだけれども、あ、思い出しちゃった。ちょっとそれは面白かったんだけどもね。うん。まあ、それは赤くないけれども、秋だなーって、あー、でも銀杏ね、銀杏ちょっと匂いがありますからね。うん、そういう意味で、くちゃいよって思うかもしれませんけれども、あれも秋らしくていいな。で、小金井公園のところだと、あの、建物園とかも近いので、すごく見どころたくさんでいいんじゃないかなと、はい、思います。なんだろう、東京のさ、山手線の園から左側だから西側で、そのもう、23区じゃなくて、何々市みたいになったところは、そっち側寄りに住んでるからもあるかもしれないんだけど、そっち側ってすごく、たくさん、見どころがあるなって思うんですよ。やっぱ広い公園もあるしさ。あ、そうだ、あと、この時期だと、もう終わっちゃうかな、大丈夫かな。この時期だと、巾着田、 反応の方の巾着田のマンジュシャゲの群れはすごいです。真っ赤です。あ、ほら赤くなった。葉っぱじゃないけど花だけど。うん、今年もね、行きたいなーって思ってたんだけど、まだ行けてないんだけれども、でもこの間フェイスブックに生け花の他の流派の先生が行かれた写真を載せてあったので、すごい綺麗でした。やっぱお山の方に行くといいなって思います。うん、飯能より向こうはね、どっから降りてもね、登山できちゃうぐらいね、山だらけなので、よくね行っております。あ、行きたいな、また行きたいな、いい季節になってきたな。うん、あれベスト3って言って、今いくつ言った？まで、あれでしょ、ナウシカごっこでしょ、それから銀杏拾うでしょ、で街中の、あ、でも街中のはまあベストに入れなくてもいいかな。じゃああと一個どこがいいかな、どこがいいかな。あー、でもやっぱりその横浜側も捨てがたいよね。全然紅葉関係ないかもしれないけれども、うん、でもなんだろう、木が綺麗っていうとどうしても山って思うんだけれども、こう建物と街路樹のとか、まあ木だけじゃなくて植物のって考えたら、やっぱり山下公園の方からずっと上がって偉人さんの町っていうのかな、建物がたくさんあるところとか、外人墓地のあるところとか、あそこを散歩するの好きですね。で、夕方夜になって港の見える丘公園あたりから夜景を見つつ、うん、でも夜景見る前にね、だいたい、あ、バラとかもね、まあ、季節的にちょっと違うかもしれないけれども、ああいうところでいろんなお花が咲いてるのを写真に撮ったりとかも好きですね。はい、あー、もうお出かけスポットベスト3って言われても、だってそれぞれの場所にそれぞれの良さがあると思うんですよ。まあ、でも宮永的には割とテクテクテクテク歩いて植物のお写真が撮れたりとか、まあちっちゃい生き物の写真が撮れたりとかが好きです。あとね、全然別にお散歩とか見た目紅葉とかさ、そういう景色的なところじゃなくて、埼玉の子供動物園っていうところのカンガルーがすごい面白かった。カンガルーがなんか私の前を横切ってったのがすごい面白かった。結構カンガルーが自由になってるスペースがあって、そこが面白かったです。はい、というわけで好き放題言ってしまいましたが、お出かけの参考にしてみてくださいませ。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、生けて見やがれ。はい、2016年の古流大観流生け花展も無事に終了いたしました。でですね、今回宮永が注文したお花はですね、栗、コスモス、パニカムという3種類を注文させていただきました。ちなみにお花屋さんにこうやって一応これが欲しいですって注文することもできるんだけれども、やっぱりお花生き物なので、季節的にとかその年はあまり良くなくてとかでなかったりすることもあるんですね。だから栗の後になかったら花ナスとか唐辛子とかなんか実系のもので、コスモス、他のね、唐辛子とかだと色が合わないなって思ったんで、そういう時はなんかクリーム系とか白っぽいお花のもので、パニカム、まあ、なかったらふわふわしたやつ。あ、パニカムって何かっていうとね、ススキとかは違うんだけれども、形的にはそれに近いような、先っぽがふわふわふわふわっと尻尾のようになった草です。あ、草とか言っちゃった。はい、植物です。でね、なんとすべて綺麗に栗、コスモス、パニカムと揃ったんです。そしてそこから宮永の戦いが始まった。いや、栗、コスモス、パニカム、秋らしくてね、でこうどっしりと実のある栗で、ふわふわと風に揺れるコスモスとパニカム、いやー、秋ですね、いいですねと思って組み合わせたんだけど、何が大変って、その1、栗にはトゲがある。いやー、持つでしょ、いろんなとこ実がついてるでしょ、 で、なんかこうやってると、チクチクチクチクチクチクチクチク、トゲが刺してくるんですよ。で、あちゃいたたた、あちゃちゃちゃいたたたたって言いながら、こう作業しておりましたら、木の途中に、なんだかすごく嫌な予感がするものを発見いたしまして、なんかね、明らかに、ほわほわほわほわっとしてるんですよ。で、木が、ほわほわもろもろになる原因としましては、樹洞がある。まあ、穴とかうろとかですね。がある、もしくはできてる。できてる理由？何かしら生き物がいてそこで作業をなさってる。はい。かな。あ、これ絶対そうだと思って、でまあ、長さ的にもね、そこは使わなくていいところだったので、よし、これを切ろうと思ったんですが、何せ相手は木。ちょっとこう、宮永が普段使っているハサミでは、刃が立ちそうになかったものですから、ちょっとお願いしますと言って弟弟子さんに、大きい木を切るためのハサミを持ってきていただきまして、で、宮永が木を押さえて、ね、栗の木を押さえて、ここね、ここのところちょっとチョキンと切ってくださるって言って、チョキンと切りましたら、はい、ダメな方は、十数秒耳を塞いでてください。言います。中で虫が、まさに木の中央を進行中で、なんと虫を真っ二つに切ってしまいました。なので、しょうがないので、まあそういう時用にピンセット持ってるんですけれども、ピンセットでまず、お亡くなりになった方を引きずり出しまして、そしたら綺麗に穴が開いてて、これ、このまんまじゃダメだよねと思って、先生ここダメだよねって、切りなさいって言われて、もう一回切ってもらいました。弟弟子くんに頼んで。はい、というわけで、栗トゲトゲ&虫事件がまず起きたわけでございます。そしてどうにかこうにか栗をですね、形作りまして、さあコスモスを入れていくぞと思ったんですけれども、コスモスの何がさ秋らしくて素敵かって、線の細いお花が風にふわふわと揺れるからですよね。つまりですね、ふにゃふにゃなんです。細いんです。まあ、最近ね、宮永もだいぶ修行の成果が現れてきまして、細いお花も剣山に止められるようにはなってきたんですけれども、剣山に止めてもね、結局そのコスモス、お花の部分がやっぱりちょっと頭が重くて、で、全体的に茎とか細いので、ふわっとこう垂れてきてしまうんですね。いてほしいところにお花が来ない。で、長く使ってここら辺に降りてくるかなって思うと、変にふにゃふにゃふにゃふにゃしてしまったりしまして、そのコスモスと格闘しておりましたら先生がおっしゃいました。針金を入れてフローラテープを巻いてピンとさせればよろしいと。残念ながら宮永まだお花の芯に針金を通すという修行はしてなくてですね。で、本当にもう大先輩の先生がですね、やはり同じようにコスモスを使っていらっしゃって、大変よねとか声をかけてくださったんですけれども、針金入れてフローラテープでギブス、ギブスみたいな感じでこう作ってたんだけども、まあ宮永ね、ちょっと自信がなかったのもあり、あとちょっとぶっちゃけ物臭さんなこともあり、いやこのまま行くぜ、野趣に溢れてこのまま行くぜと思いまして、長時間のコスモスとの格闘の結果、どうにかこうにかコスモスを入れたわけでございます。そしてふわふわのパニカムさんをポンポンポンと、いろんなところに配置して、風の流れのようなものを演出してみてとか、かっこいいこと言ってますけれども、まあふわふわしていただいて、今年の宮永の出品作栗コスモスパニカムは終了したのでございました。ずーっと心の中でというか頭の中で、大きな栗の木の下でが流れていたのは言うまでもない。はい。しかしですね、本当にね、このコスモスをいてほしいところに飛べるときも、すでに先に入っている栗のトゲに手を、あちゃちゃちゃちゃ、いたたたた、いたたたたと、 で、あのコスモスの葉っぱっていうのがこう細くてね、ふわふわっとしてるのがこう栗の木のねトゲにね引っかかってね、いちゃちゃちゃちゃいちゃちゃちゃ痛いのは私じゃないかだけど、まあなんかこう待って引っかかってる引っかかってるみたいな感じになりまして、ええ、攻めた花材の取り合わせでございましたので、今年も非常に苦労いたしましたけれども、でもあの他のね流派の先生で見に来てくださった方に、宮永さんはいつも季節感を大切にしてますねとお褒めの言葉でいいのかなをいただいたので、ありがたかったです。でもその先生にあの栗の中の虫事件をしてしまったらもうかゆい作品にしか見えないと言われてしまいましたので、はい、言わない方がいいよって言われたんだけど、でも言わない方がいいかもしれないけど、でもやっぱり大事件ですよ、というわけで、イケてみやがれ栗の木からの挑戦は、まあ宮永と栗の木の引き分けってことでいいんじゃないかなと思っております。はい、今週の一冊、今週読んだのは鈴木真澄作、ペットショップ無限牢の事件帳、思い出はいつも隣に、という作品を読みました。この作品はですね、あの忘れてしまった記憶、まあ、普通に忘れちゃったというよりは、こう覚えているのが辛くて手放してしまった記憶。そう、覚えてるとね、ちょっとこう本人が傷ついて、なかなか前に進めないみたいなのってこう忘れてたりするじゃないですか。大きなことでもちっちゃなことでも。それをもう一度受け入れて、そして再生していく。さらに自分がやっぱりこう進んでいくっていうような物語なんですけれども、その記憶が動物さん、ペットとなって無限牢にいるんですよ。だからあなたのための、まあ、あなたのためのというか、あなたの動物、あなたのペットが出会えるがじゃないな、と出会えるペットショップっていう、うん、そういうお話だったんですけれどもね。これもなんかシリーズ化している作品のようで、解けてない謎とか、これってどういうことなのかなみたいなのは、一巻目は残っていたんですけれども、それにしても宮永が気になったのはですね、モモカンが大好きなトカゲモドキの月光さんでございます。へえ、桃缶好きなんだってか。まあ、多分これは、フィクションなので、実際のトカゲモドキは桃缶食べるかどうか知らないっていうか、食べさせちゃダメだろって思うけど、シロップ漬けじゃんだって。だから桃缶食べちゃダメだと思うけど、なんか、トカゲモドキがすごく美味しそうに桃缶の桃をシャクシャク食べてると思ったら、可愛いなと思ってしまったのでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。10月14日金曜日午後7時半から、北区区役所内にあります、北トピアペガサスホールで発表会に出させていただきます。この発表会はですね、まあ、いろんなことをやるんですけれども、宮永は扇を使って東京音頭を踊らせていただきます。ワークショップの発表会なんですけれどもね、入場料500円とお安く設定してございます。可愛い女の子から、おじいちゃんまで、おばあちゃんまで幅広い年代で出演いたしますので、ご用途お急ぎがなければ覗いてみてくださいませ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのが一番確実です。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。 同じく番組ページのお便りフォーム、番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流商務会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。